そうですよ、体験の話はどうなんですか。体験の話はあまりにも危険な話が多くて、
いやもうね、先週の日その体験がすごくしんどくて、
はい、何体験した
の。ね、屠殺場に行ったり、屠殺場に行ったり、
牛
と豚の屠殺場に行って、
拳銃でバーンと撃ってるところ、
そう見て、で、あとあれだね、鶏を、
はい、
養鶏場で鶏を殺しに行ったりとか、はい、でその1週間前ずっとやってたのはマネージャーの仕事をずっとやってたんですよ。
マネージャー、何のマネージャーですか。
芸能のマネージャー、でなんかインディーズアイドルのマネージャーをやってて、それをその現場で一番偉い人以外は黙って俺行ったんですよっていうことは、他の人はみんな俺のガチのマネージャーだと思ってるんですよ、うん、ガチの新人マネージャーだと思って、まず行って洗礼を浴びたら女の子が鼻をチーンって噛んで、これ捨ててきてって渡すんですよ。
そう、女の子は知らないんだ。
女の子知らないけどアイドルですよ。
本当にマネージャーだと。
今日から
マネージャーになった、山本くんですとかって偽名で言って、ね、こいつは山本だから山本山って呼んでくれ。おお、じゃあ山本山チーン、はい、捨ててきてって鼻水拭いたティッシュを出されて、普段やったらおほってこうやるけど、
それやったらすぐ首ですからね。
普段やったら絶対ベロンベロンベロンって
。まあね、一応、はい、アイドルとはいえ可愛い、
か
わいい子が。
で見たらすごいのよ、
はい、
みんなすごいの。マネージャーしかいない楽屋だから、脇毛抜いてる子がいるのね。
マネージャーとアイドルしかいない。
そう、マネージャーとアイドルだから、脇毛抜いてずっと抜いて、また抜いて、
じゃあもうもちろんそれは役に来る感が出てくるわけ。
俺普段からしたら、はい、そのティッシュ、はい、脇毛が乗ってるティッシュを持って帰って、
はい、立ってるティッシュ
を持って帰って、それを見ながらオナニーするぐらいのもんじゃない。
まあそれはそうですよ、もちろんそれが仕事ですよ。
でもマネージャーだから見て見ぬふりですよ。
見て、でもじゃあ渡しましょうかって、渡しましょうか、私の懐にっていうのは
さすがにないみたいな。
え、なんで、鼻チーン、
鼻チーンはあれやけど、
それは嫌がらせ、むしろ
嫌がらせ
だと思う。ちょっと洗礼みたいなこと。
脇毛はガチだと思うんですよ。
あ、それは手入れ。
しかもみんな2センチぐらいね、長って。お前舞台で踊る1時間前に長い脇毛抜いとんなー言うて、
そんな出番ないのっていう。普段2センチ伸びるほど出番ない。
こんな長い、ギリギリ僕にしては長いな
ー。着替えとか見た
ら、もう着替えてるわけですよ。さすがにビーチクは見えないんですけど、もうブラで着替えてて、うわーすごいなーすごいなー。でもう脇がの子とか歩いていて、僕脇がフェチなんで、うわ
ーやらんじゃないんだ、
脇がや、脇がや。
何人もいるんだ、他のアイドルとかもいる。
20人か30人ぐらいいて、もういろんな事務所のほら、報道ライブみたいな感じで。
なるほどなるほど。
すげえ、もうチンチンビーンですよ。
おかしな。
ビーンだけど、
面白かったじゃないですか。
マネージャー立ってたら怒られるから、こうやってセカンドバックで隠してるんですよ。
あ、なるほどね。
全然大変じゃない。
楽しいじゃない。
全然楽しい。いやもう本当大変だ。
まあ確かに屠殺場の話はちょっと
大変。屠殺場は大変だけど。
それがもうずっと毎日テレコっていうか、そのなんだろう、マネージャーやった次の日は屠殺場で、屠殺場に行った次の日はまた違うマネージャーやってとか、俺気が狂いそうになって。
屠殺場はどこですか。品川ですか。
で、品川じゃない、あれは顔、なんだっけ、
大森かどっか、
元厚木の厚木の方に、
厚木か、あっちの方
か、白黒ホルモンが有名な。
で、盗撮に行って、また帰ってきて、マネージャー描いてた漫画の体験漫画を描いた、夜は描いて、その次の日には養鶏場行ってて、これ何の仕事しとんねんと。
それは分岐をする人が面白いですね。
面白いですね。
そういう仕事。まあ、そんで
他には何やってるんですか。
先月ね、婚活のずっと取材やってて。
婚活
めっちゃ婚活しましたよ、僕。
婚活、
ヤフーパートナーでずっと女性にうわーってメール送って、毎日結婚しましょうって。
嫌がらせですか、それは。
それで、
いや、そうね、木島容疑者ご存知ですか。
はいはいはい。
がやってたのもヤフーパートナーなんですよ。
女のね、
そう。
ああ、はいはいはいはい。
デブでブスやねんのね。なのに女の男の人がうわーって言って、 で
受け止めるんだ。
そのあっちが選んでる側なんですよ、うん、ブスのくせに、うん、っていうのが分かるぐらい競争率高かったですよ。俺が200通出して返ってくるメールが5通とかなんですよ。
40分の1。どんな分率
最高。しかもだよ、俺住んでるのって埼玉の新座市なのね。
あ、新座。
新座って。
どうですか、東久留米ですけど、
ね。東久留米の横ですよ、はい。西東京の横ですよ。はい、もうほとんど東京の横じゃないですか。で、23区に住んでる子に付き合ってくださいってメール出したら無理ですと。私23区に住んでるんですけど、あなたとは距離が遠すぎますって、ね。お前どれだけ上からやねんって。お前、隣接してるから長いじゃないとダメなのかよっていうか、遠すぎるってなんやねん。
じゃあ分かんないんだよ、でも新座が近いって。
わかんない。
俺もね、いや僕今東久留米住んでるんですけど、
あの近いですよね。
それまでね全然知らなかったですよ。
ね、
新座がこんな近いだ
ろう。いやでも多分埼玉の新座市で向こう住んでるのは東京23区で、東京と埼玉やん。そんな遠ないやん。
久々買ったよ。
付き合うの無理ですって言うほどじゃねえだろうね。どっちにしろ。アホかと。
好きな。
それをあんまりあれすると。あのプロファイリングしていくと松田さんに悲しい結果しかないんじゃないさてはプロフィール自体がちょっと嫌だったからっていう。いやいや、
それもプロフィールもちゃんとかぶせるわけですよ。
ん、
あの年収も多めに
かぶせる下駄を下駄を
今までの一番男前の写真をフォトショップ加工して載せるんですよ。
あ、そうフォトショップで加工して漫画を描いてるんですよ。だから漫画の才能をそのまま使って、
それでもダメなのかよっていう。
え、それでその時にじゃあもうだったら自分の住むとこ東京都とかにしたかったんですか。
いや、それも良かったんやけど、いや本当にこれが付き合っていくこと考え
たそっから本当に仕事を本当に
仕事したらいけない。仕事とはいえプライベートもんね。これ仕事先の人と付き合うことだってあるからこれ、ね、ありやん。
仕事とはいえプライベートって意味が分かんないですよ。
いやだから大木さんだってなんだろう、仕事先で出会ったとか違うこともあるやん。ああ、それのようなもんやん言ってみれば、
ね、二重生活みたいなもんだからね。そうそうそうそう、仕事の自分とプライベートの自分みたいなね。
どっちがどっちか分からんっていうか、ね、このこっちからプライベートに来る、
すごい可愛いね、ここが来るかもしれない。
誰とも会えなかったんだ。
いや、まあ、今まだ実は仕事が終わったのに継続してないのどうなんだ
っけ、何そのやつ。お金を誰が払ってくれてる。
いや、まあそれはもうそこのヤフーパートナー抜きにして携帯で二人で連絡取り合おうよね。
そんなことになってるんですか。
そうそうそう、職連行った。
しかもそいつがまた青森に住んでんねん。うん、なんでそんなことになったかというと、東京や言うたからメール出してたんですけど、途中でごめんなさい私嘘ついてました、東京じゃなくて東北ですって言いやが
って怖いよ。東北ぐらいだったらまだね、
京都北違いすぎるし、ね、どんな見えやねんっていう。
800キロぐらいあるよっていう。
まあ絵は東北でも言って、いつか会ってセックスすることを考えて。
東北の何県ですか。で
東北の青森
県。一番遠いから一番遠
い
から。
いやもういいですよって言ってしまった手前。
繋がないと。それ顔はどうなんですか。
顔はね、
写真だけでしょ。
顔写真も遠いからわからない。
何ですか。何でこういう写真なの。
いやそれ手ですよ、
ね。手ですか。東北なんて俺ちょっと幻想高まっちゃうけどな。
いやこれね、ヤングジャンプで連載してた頃、はい、ミクシーで出会った女の子に、はい、俺東北の方旅行行きたいなって言ったら、青森の女の子は私のいる青森においでよって連絡があったから、俺青森に行ったことがあったんですよ。
それで
行ってで18切符で
どこで
丸1日かけて10時に八戸に着いたんですよ。22時に八戸に着いて、明日野辺地で会いましょうって、野辺地って、ね、八戸から1時間行ったところに会いましょうって。で僕は漫画の主人公そっくりなんで、僕主人公そっくりに書いてるんですよ。すごい、会ったらすぐ分かりますよってメール出したら、向こうから返ってきたメールが、私もすごいデブだからすぐ分かりますよっていうメールが八戸で帰ってきたんですよ。ちくしょうと思って。
どんくらいデブ
であったんですか。あったらめちゃめちゃデブだよ。
それ応募策じゃないんですか。
おいおいっていう。ちょっと謙遜じゃな く本当に豚が来るとは思わないやん、ね、それで、まあ、なんでそんな太ってんのって聞いたら、まあ、そこまで直で聞かないけど、どうして
そんなにお太りになるんですか
って聞いたら、私スーパーで油あげる係なのって、そんなこそれがお前何の油だよっていう話だよ。
油あげてる最中つまみ食いしちゃうから、
そういうことですよね。
すごいね、いや面白いですね、
面白い、今日面白いね、久々にすごい、
まあまあ
充実した、ラジオっぽい、
いいですか、
ラジオ
だ
から、こういう会話をしたかった、
よかったよかった。
ちょうど大木さんと出会った頃の話ですよ。
あ、そうなんですか、それが。
そうそうそうそう。多分その青森から落ち込んで帰ってきた人に初めて会ったんです
よ。ああ、よかった。ああ、よかった。よかった。ゴノ別に始まったんです。嬉しいです。
大木さんから無茶な体験とかないんですか。無茶な体験以外とかないんですか。
多分僕は普通ですよ、ね。
無茶な場合、基本無茶やけど。
え、僕は普通じゃないですか。
基本無茶ですか。まあ、どんな無茶ぶりしてくる
の。まあまあでもね、結構いい仕事をね、
はい、
するんですよ。だその時だって言うてみれば夏目奈良と思う。
そうですよ、一番最初夏目奈良と思ったんだけ
ど、夏目奈良が意外と近所やって、
あ、そうそう、出身がね、
出身が近所、まあ歩いて行けるところに住んでて、ね、
あれちょっとこう遊郭でね、
そうそうそう、
出身がね、
あ、そうなんです
よね、大阪の
スケート場、
まあ言っていいのか分かんないですけどね、
まあ言っていいのか分
かんないですけどね、
夏目奈良ちゃん性格良かったね、
いやもうそれはね
ちょっと
タレントって感じでしたよ、
売れてる人はね、
トルームは
性格いい、
そうらしいですね、
芸能人は結局ね、欲しいと思うわけだから、なんか伝わるわけだからね、
画面にね、
何年かいろんなとこ取材に行ってものすごく嫌な目に遭ったとか、大抵ものすごく売れてない芸人とかに嫌な目に遭うんですよ、
売れてる人では
それなりに売れた経験があったり、売れてる人は会ってインタビューとかしても嫌な目にはめったにならないんです
、一回ブレイクしてればってことですね、
橋本正樹さんに去年インタビューしに行ったんですけど、めちゃめちゃいい人があって、僕が最後すごい楽しかったですって言ったら、ありがとうございます、そうですか、なんか僕ごときの会話なんか楽しんでたわけで、ありがたいですと田代さんが言う、まあ、
いい話だねそれ、いや好きだった今の話で、
そう、いやでもあの人はもう
絶対に上から言わないんですよ、
相当だってもうそれはね、経験しつつもね、仲がすごいから、
そんな田原ちゃんっていう、いろんな経験してますよね、そらミュージシャン
はね、こっからもここまで行って、
ね、
ゴミのような扱いを受けてから、ね、
ものすごい、だからそのなんだろう、上から言わないです、ものすごいずっと下から言うんですよ、橋本さん、
橋本さん、
いい人やったね、
いい人でしたね、
もうそろそろ1時間経ちますけど、
そうなんですか、
もう行きました、
うん、もう行きましたよ、
はい、
あ、もうあと10分ぐらい、
あと10分ぐらい、
20分の季節は何だったんですか、
で、スタートがちょっと
はい、何かあったんですか、
枕がね、
枕
10分、
ああそういう
使わない部分が、
あ、そうなんですか、
あのカラーバーみたいな、
20分ぐらい行ってんの、まだ20分ぐらいだと思ってます
ね、
あ、おー、
来た、来た、本当に来た、
すげえ、
どうもあります、
すごい、
本当にお寿司、寿司みたい、あの、みんな食べて、
いただ
きます、ちょっとまずゲストから先に、
うわすげー、お皿を
取って、うわー寿司やで、寿司、
あーすいません、
やろう
やろうした、歌舞伎町で寿司くるのは初めてだな、
じゃあこれお二人で醤油寿司で使って、
はいはいはい、
じゃあお醤油で、
あーすいません、
じゃあお醤油
で、余ったの向こうに、
はい、
ないの、あの入れる、どうしようか、
じゃあね、幸せについての会話、
はい、
はい、
幸せ、そう、抽象的ですね、
私の幸せっていうのを最後にみんなに語ってもらうっていうテーマでやってるんですよ、それが最後の質問ですけど、
あなたにとっての幸せとは何ですか、
幸せ、そうですね、まあすごい、でもそうやな、受けを狙わずに言ったらずっと絵を 入っている状態になって、絵の中に自分が入る瞬間があるんですよ。この例えば背景とか描いて人間が立ってたら、もうその場に自分が行ってるような感覚になる瞬間に、なんかそのこの現実でない非現実の高揚感みたいなのがあって、すごくそういう時に、ああいい、だからずっと絵だけ描いてたら俺幸せだなと思うんですよ、基本は。そのなぜかね、
絵が、まあ絵を描いてる人しかね分かんない感覚っていうか、なんちゅうか、
だから取材は取材で楽しいんだけど、取材を描くのと絵を描くっていうのはまた別作業な
んですよ。あ、そういうもんですか。取材のルポ漫画と自分の漫画、まあまあそれは違うもんでしょう
ね。例えば映画監督とかでも、映画を撮ってる瞬間と編集する瞬間も全然違うと思うんですよ。
自分の切り替えとか語る質が違うんです
ね。でそのバシッて決まった編集やったりとかして、そんな、その世界がどんどん構築されていく過程で絶対になんかエクスタシーが入る、ね、
あー、なるほど。
なんかそのいわゆる性的なエクスタシーとかそういうのじゃない、なんかその脳の中の脳内麻薬が分かる
れば分かるな。
物を作る、なんかその究極の快楽みたいなものがあるから、
そういうものが
究極の快楽ね。
なんか精子とかって出したらおしまいじゃん。
まあそうですね、
うん、究極の快楽ねが欲しいってことですか。
そうですね、
それが絵を描く、
絵を描くことですね。まあ多分
でも快楽が幸せなんですか本当に。そこはちょっと疑問なんですけど。
でも多分マラソンしてる人って走ってる時が快楽じゃないですか、
うん、ああまあね、
そのそれに近いんじゃないかなと、うん、なんか脳内麻薬が出てるって言えば出てるんだけど、うん、
まあ脳から気持ちいい汁が出てるような感じがするっていうのが幸せです、う
ん、でも単純に走ってたらそれが幸せというわけではなく、手というか、なんか物を作ることで、構築することで何か世界を作る、なんか自分の頭の中のものが外に飛び出してくるような感じかな、うん、
物が作れた時のみたいなことですかね、
うん、その殻を破って世界が広がるような感じ。
多分その瞬間に脳内麻薬が出るんですよ。だから脳内麻薬は多分おまけなのかな。
あ、すごいね。それを実感できてるってすごいと思いますよ。それ実感できてない人が多いと思うんですよ。いや
でも多分映像作ってる作家は絶対それがあると思うんですよ、うん、
だそこが凡人と凡人じゃない人の差だと思いますね、うん、だそれを少しでも経験してるやつはやっぱりそこをがむしゃらに追求していくのか、それとも怖くてやめちゃうのか分かんないけどね。
あ、そうだから、そう、それがハマらなかった、だからそのうまいことコントロールできないと思うんですよ。ハマらなかったらハマらんなっていうことになるし、
なりますね。
自分をごまかせないから、それに関しては
真面目な話も。
いやいや、でも真面目な話をしたいんです僕。あ、ずっと、
はい
はい、1時間通して本当はね、
はい、
僕もね映画の音楽とか作ったりしてるんですけど、
はい、
そうなりますよ。
ですよね、
うん、これはもう会心だなって思う時と、うん、
だから意図的に多分それできないんですよ、うん、だから意図的に脳内麻薬っていうか、そのいい感じでピシッてはまる世界の歯車が合う瞬間、自分の中でそういうのを
カチッとやろうと思ってんだけど、それだとうまくいかなくて、だからといってこうバラッ、なんかいろんなところからなんか適当にやったら、でもそれでもうまくいくわけでもないし、うん、なんというね、
だからその、うん、なかなか難しいんですけど、
まあ難しいですけどね、結局ね、
それは多分俳優とかでもそうで、多分どういう瞬間にそれがハマって、うん、あ、うまいこと言った、なんか作れた、うん、みたいなことが来るのか分かんないけど、
だって絵本でさえそうだからね、
まあ書いてる時にそういうのが来るんだけど、なかなかそこに噛み合うまでいかなくて、普段やっぱりルーチンだし、でもルーチンをずっと繰り返してると、その中ですごいものができる場合もあるし、だからコントロールはできないんです
よ、ね、これ正直20代は、ね、 1位と2位の差は
絵でほぼ絵ができた時なんですか。でも本になってから
ですか。いや、そのまあでも描いているものを作って完成する瞬間とか完成に至る過程
で1位になるような
だそれ で, も、ね、できたのを見るときは5万円ってな感じの本じゃないような感じがする。
そうなんだ。僕はどっちかというと本ができた時の方がなんかなんか止まったっていう僕はどっちかというと
だからその失敗やってるとさそれがすごい数で出版されるわけじゃないですか。それを見てるっていう反響もやっぱりあるだろうし、そのパッケージになる喜びって絶対あるんですよ。これが何万部刷られたんだと、これが何万人に多分行くんだっていうのが多ければ多いほどいいですね。気持ちいいですよ。
そうですね。多ければいいですよね。なかなかそうはいかないけど、
それはそういう風にしていきましょうよ。
そうですね、していきましょう、
していくしかないですよ。それは意思を持って、覚悟を持ってやっていきましょうよってことで、どうでしょうか。
いいと思います。
そうですね、
はい、子供と遊んでる時間とか適当なこと言うもんじゃないや。
いやそれ大事ですね。
それはそれで幸せですよ。それは幸せですよ。
そうなんです。
絶対そうですよ。
絶対幸せです。
もうちょっとこう
宇宙ですから、ね、家庭は宇宙じゃないですか。だってそこは
一番ちっちゃい宇宙だからね、
うんうん、
家庭
ね。
それを大事にしないやつはちょっと分かってないやつだから絶対
そうだと思うよ。
そうですね。でもそこはルーツだから絶対
最初単位がうまくできないんだから、外出てもうまくできないし、
そういうことだよね。多分そういうことだと思います。でもそれ一人でさまようのもありだと思うし、別にそれは分かんない。だからどれが正解かは分かんない。
そう、
ただやっぱりその突き破る勇気っていうか、やっぱそういうのをちゃんと自分の中でチャレンジ精神をいくつになっても持ってればいいだけの話なんじゃないんですかね。違いますか。
そうですね、
っていうことだと思います。いかがでしょうか。
したい。
いいですか、こんな感じ。
いいですかって
何聞くね。いいじゃないですか。
いや俺いいこと言ったかは分かんないけどね、なんかこう適当に言ってるだけかもしれないけど、酔っ払った親父のたわごとだと思って聞き流してもらってもいいんですけども、
ね、僕も田中君も同じ年なんです。
え
同じ年で
46年3月15日生まれ。
両方とも一緒。
僕と1学年上です。あ、3月15日生まれ、はい、僕47年の3月16日なんです。
すごい。
おおやばい。
1日
やばいね。
おおと思った。僕もちょっと早生まれだ。
俺も3月15日。
あ、そうなの。全く一緒なの。
全く一緒なの。
すごいね。
先輩だ。そういうやつと30何歳忘れた、34ぐらいの時にたまたまゴールデン街で仲良くなって、そっから
最近やん。最近じゃないですか。
34ってね、
でもまだ10年経ってないです。
でも超濃い、もう毎日一緒にいたりして、一緒に仕事したりとかして、
はいはいはい、
そうそう、お店やってたんです一緒に。
あ、そうなんですか。
大人のおもちゃ屋。
ハモってんだもん。
大人のおもちゃ屋っていう夢の一つだったね。
真ん中なや。
あと もう一つなんだっけ。
あのリアルドールです。リアルドール屋。
そうなんですか。
レンタルリアルドール屋。
はははは。ああ、俺ね、取材行ったね。
取材行きましたよ。
DR。
いや、オリエント工業に取材行ったんですよ。
あれが2体いたよ。
レンタルはなかなかさ
せない。美咲ちゃんとなんとかっていう。
へえ。レンタルは電話しても取材させてないですよ。
そんな昔が良かったって話はいいよ。
全然取材できたよね、あの時は。
いや、もう壊れちゃってって言われて、
そうそう、ね、2年ぐらい前にもうなんかそんなん、ね、ダメやっていう話。
そうそう、腕とかしたのはもう壊れちゃうから、なんか
そうなん、
ね、ちょっと今
なんかこう
新しいのを届いてる。
やかしって思われちゃったんだよ。
そうなんですかね。
そうですね。
かない
や全然貸してくれますよ、本気だったら。
本気だったら、うん、俺は本当貸してたし、あと何だっけあれだもんね、あの噂の真相のやつ何だっけ、何だっけ、そう
そう、俺オリエント工業は何か知んないけど、何年経ってもあれからも付き合いあったりとかして、なんか久しぶりに会ったりとか、なんかこう縁があるんだけど、やっぱりその人の基本姿勢っていうのがなんとなくわかりますよ。なんかまあ性の処理機なんだけど、でもなんかちゃんと愛してあげてみたいな、やっぱりその人形師ってあるんだよね、そういうのが。
社長がキャラ立
ってた。社長が立ってた。
あ、そう。
多分そういうことだと思います。というわけで、
はい。
いいですか、もう閉めて。あの別にいつまでいてもいいんで、今日は飲み放題なんで、はい、最後までいてもらってもいいんですけど、ちょっと番組的に一回閉めます。
はいはい、
じゃあ来週でもう一回来てもらうことになりますけど、大丈夫ですか？
あ、大丈夫です、大丈夫です
。じゃあ来週来てもらっていいですか？
はい、大丈夫です。
いつでも次も。
え、
いつでも。
じゃあ来週来てもらっていいかな？
え、いつでも？
イエーイ、いつでもいただきました。というわけで、笑って抜けてやがてしんみり、でも田中のマンデーナイトの、また来週。